先だって大阪の町を通りました。横断道路のところで車が止まりました。前に止まった車のお尻に字が書いてあります。よく「お静かに」と書いてあるのは見受けます。中には「免許取り立てですよろしくな」かわいいこと書いた車もあります。その時の車には人命と人生と尊重する精神を養いましょうと書いて、えらい難しいことを書かれた車だと思って、どんな人かと思って顔を見たかったのですが、先へ走られてしまう。人命と人生とを尊重する精神を養いましょう。車のことであるから交通事故がこの頃しきりに多いのでありまするから、人命を尊重することはよくわかります。運転台に人命尊重と書いたカードをぶら下げておるような車もよく見受けます。ところがその車には人命と人生とを尊重する精神を養いましょうとか、人命と人生とを分けて書いてある。人命と人生とはどう違うのかなと思って私は考えたんであり、人命のない人生はありえません。命のない人生ってものはありえない。しかし人生のない人命があるかもしれん、人生のない人命があるかもしれん。赤ちゃんは人命はあるがまだ人生があるとは言えないかもしれん。5年も10年も病気で寝ていらっしゃる方は人命はあるが人生はないかもしれん。人命とは命を持っておることですが、人生とはある意味と目的を持って生きていくことが人生というものでなければならない。そこにもし目的なしに食うためだけで生きておる人があったら、80まで生きても人命を全うしただけで人生の意味を知らずに亡くなった人は人生がなかったと言ってもいいのじゃないかと思う。人命も尊ばなければならんが、その人命を基盤としてお互いは人生を尊ばなければならない。お釈迦様のお言葉に、人間に生まれることかたし、死すべきものの命あるはありがたし、消防を耳にすることはかたし、 諸仏の出世に応うこともまたありがたし、こういうお言葉が、人間に生まれることかたし、我々は幸いにして人間に生まれてきましたが、この人間に生まれたということをありがたいとまず思う。どうかすると新聞や雑誌を見ますると、頼みもせんのに親が産み寄ってて、人間に生まれたことを迷惑のように言う若い人がこの頃多いそうであります。人間に生まれることかたし、我々は人間に生まれたことをまずありがたいと思って感謝し、死すべき者の命あるはありがたし、人間に生まれても子供の自分に死んでいく人もあるし、生まれた以上必ず死なねばならぬ約束でありまするが、今生きておることを一つありがたいと思われ、そこまでは人命尊重です。その命をいただいた我々がどういう生き方をしたらよいか、どういう生活をしたら一番幸せか、どういう生活をしたら一番正しいか、その人生の在り方を教えていただくものが正法という正しい教えで、正法を耳にすることをかたし、正しい教えを聞かしてもらうこともなかなかめったにないことである。一生正しい教え、神様の教えや仏様の教えを一生聞かずに死んでいく人がたくさんある。その尊い教えを耳にすることもめったにないありがたいこと、その教えを体得して身につけて実行していらっしゃる方が仏でありまするが、諸仏の出世に応うこともまたありがたし、そういう体験された方にお目にかかることもめったにできんことである、こういう言葉があります。人命と人生を尊重せよというお言葉だと思うのであります。人命はいただいたもん、命はいただいたもん、いただいたものは素直にいただかねばならんと私は思う。人から贈り物をいただいたら、どんな粗末なものでもありがとうございます、もったいのござりますると素直にいただかね。皆さんの中にはいろいろ不満があるかもしれん、もっと体が丈夫に産んでくれたらな、あるいは体に欠点のあるお方、なんで私はこんな人と違った体に産んでくれたんだろう、目が悪いとか耳が遠いとか、体に何か故障のある方は不満でしょう。もう少し賢い頭に産んでくれたら、もう少しお金のある家に生まれたら、いろいろ不満はあるかもしれませんが、命というものはいただいたものだからありがとうございます、素直に私はいただかにゃいかんと。馬にも生まれず、 牛にも生まれず、犬にも生まれず、猫にも生まれず、この結構な人間に生まれた、そのことをまず喜んで感謝しなければならんと思う。小豆島で亡くなられた新しい俳句を作る人に尾崎豊斎という人がいる。新しい俳句だから17時でなくてもいいし、季題が入らなくてもいい自由律の俳句です。この人は東大の経済を出て朝鮮へ行って朝鮮銀行で働いて相当の地位に行ったのに、何を感じたか会社を辞めて奥さんを離縁して一人ぼっちになる、一生孤独で、俳句を作って終わった人。神戸の須磨寺というところで寺男をして庭掃除、大学出た人。2、3年前に尾崎豊斎を思い出して俳句の日が経ちましたが、不意にこんな良い月を一人で見て寝るって、こういう、こんな良い月を一人で見て寝る。須磨の海岸といえば日本でも有名な景色のいいところです。明月の晩に松の根かなんぞに腰掛けてじっとお月さんを見てやる。はじめは少しは月見に来た人もあるが、みんな帰ってしまって自分一人、この美しいお月さんを心から眺める人は誰もいない。みんな自分の生活の方が大切で、自分一人、この地上には自分一人、青空にはお月さんが一つ、お月さんと自分一人が夜の更けるまで語り合う。だいぶ体が冷えてきたから、そんならもう寝ようか。こんな良い月を一人で見て寝る。家庭から離れ、世の中から離れて、自分の人生ってものをしっかり見つめて生きた、自然というものをしっかり見つめて見落とさないように生きた人。最後は小豆島の88箇所の小さな庵へ入って結核になって食べるものもなくて死んだ人。一生自然と俳句だけに生きた人。咳をしても一人、咳をしても一人、結核で咳が咳込んできて結局白血して血を吐く、誰も来ちゃくれない、誰もおらない、背中をさすってくれる人もなければ、水を飲めという人もなければ、お医者さん呼ぼうって人もない。咳をしても一人、こういう俳句を作った人ですね。この人の俳句の中に、爪を切った指が10本ある、こういう俳句、爪を切った指が10本ある、当たり前のこと。爪を切るときは無意識にこうして切っていったのだが、切りながら、爪を切りながら自分の手をよく観察してみると、なんと素晴らしいいい道具をいただいたもんだな、指が10本あるな、これ8本ではやっぱり足りないな、12本じゃちょっと 多すぎる。やっぱり十本でないで。四本の指は関節が四つあって、親指は関節が二つで、この親指と四本の指でこう自由に何でも持てる。ペンや筆を持てば字も書ける、絵も書ける。針を持てばお裁縫ができる。包丁を持てばお料理ができる。鍬を持てば百姓ができる。機械の運転も組み立てもできる。なんといいものをいただいたもんだ。毎日使っておる自分の手に対する脅威である、驚きである。そういう驚きの目、脅威の目を開くことが私は人生大切なことだと思う。皆さんが植物を見ても、なんでこの小さな可愛い花が咲いとるんだ、誰が咲かせたんだ、この色は誰が染めたんだ、なんていう名前か誰がつけたんだ。自然の世界にも見落とすものは一つもない。自分の体、なんといいものをいただいたんだろう。ぼんやり毎日習慣的に惰性で何にも思わずにこの体を使ってますけれども、なんといいものをいただいたんだろう。目のある方、二つの目のある方、映画が面白いの、劇が面白いの、テレビが面白いのとおっしゃるが、この目がなかったら劇もテレビも見られやしね。この目のあるおかげで山も見られれば海も見られる、花も見られれば小鳥も見られる。目のあることがなんとありがたいか。耳のあること、声の聞こえること、小鳥の鳴き声が聞こえ、音楽が聞かれる、友達と話ができる。耳のあることがなんとありがたい。鼻が匂いを嗅ぐ。これから松茸が出てくるでしょうが、松茸は匂いがなかったらおいしくない。あれは匂いをいただく。この物の匂いの分かるということがなんとありがたいこと。匂いというものはどうして鼻に通ずるか、今の生理学でも説明できんというじゃありません。目が物を見るのは光線の反射で、物の影が目の網膜に映るからわかるの。耳が声を聞くのは声が空気を振動させて、その音波が鼓膜に届くからわかる。匂いは何を伝わって鼻へ来るか。匂いというものはどういう伝わり方をして鼻へ来るか。匂いの分子がここへ来るのか。今日の科学でも説明できんというか。そんな不思議なことを生まれた時からやっておる。舌が物を味わう、おいしいということが分かる。舌がもしおいしいということが分からなかったら、人生はどんなにか寂しいと思う。病気で味わいの分からん人が私の知った人にもありまするが、何を食べてもおいしくもまずくもない、寂しい。食べたものは歯が噛み下して、唾液が出て食道を伝わって胃の方へ行って、胃がよくこれを消化して 腸の方へ送られて、腸の方で必要なものと不要なものとちゃんと襟分けて、必要なものは肝臓や膵臓の方へ送って血液になって、不要なものはちゃんと排泄する下水工事も完全にできてる。しかも液体を出す方と固体を出す方と別々についた。このお互いの毎日使っておる体が一体何が足らんか、どこが不足か、これ以上足らんものもなければ、これ以上加えるものもなければ、これから何か取られても困る。このままで完全無欠、一点の欠点もないような立派な体をいただいて我々は生まれてきた。人間に生まれることかたし、この結構な体をいただいたことを私どもは大切にして、命というものを大切にしなければ。お釈迦様はある時道を歩かれて、お供をしてあるお弟子の阿難というお弟子に地べたの土をつまんで親指の爪の上に乗せて、阿難よ、地べたの土と爪の上の土とどっちが多いと思うか、こう言って尋ねられる。幼稚園の子供でも分かった質問です。阿難が、先生、それは地べたの土が行さんで爪の上の土はほんのわずかです。そうだろう、この世の中に命を持って生まれてくるものは地べたの土ほどたくさんあるが、それに比較すると人間に生まれてくるものは爪の上の土ぐらいだぞ、めったに人間には生まれられないんだぞ、自分の命も大切だが人の命も大切にしてあげなければならんぞ、こう言って教えられたということですが、うっかり聞くとお釈迦様もだいぶ話がオーバーだな、こんなにたくさん人間がおるのに爪の上の土で、ちょっとそれ話がオーバーじゃないかと考えられるが、よく一つこの自然の世界を眺めてみると、広い世界を眺めてみると、お釈迦様の例えがオーバーでないことがよくわかる。海の中にはマグロだのカツオだのという魚が何万匹何百万匹群れて通る。その魚が取って食べる小さなイワシのようなのはその何十倍何百倍おる。そのイワシが取って食べる小さなジャコはその何千倍何万倍おる。その小さなジャコが取って食べるプランクトンという微生物は、海の水をコップに一杯取って顕微鏡で覗いてみると、この中に50万のプランクトンがおる。これも生き物です。海の中にどのくらい生き物が、地上にはハエがおる、蚊がおる、アリがおる、虫はいくらでも、日本には小鳥の種類が420種類あると言われます。ツバメやスズミのごときは5000万羽ほどおると言われますが、その何千何億という小鳥が毎日虫を一匹一匹が何百匹と取って食べるけれども、虫はなくならない。小鳥というものがなかったら地上の青いものは3年たたんうちに虫が皆なめちまうだろう。地上に青いものなくなる。 だから小鳥を大切にせよと言われるのでありますよね。それほど虫というものはたくさん、山には獣がおる、鳥がおる、そのおびただしい生物生き物に比べたら今日33億を言われる人間は爪の上の土ぐらい。しかもこの地球の上に人間がいつから住み出したっけ。学者の推定でありまするが、この地球ができてからどのくらいになるか、地球の上に人間がいつから住み出したっけ。地球ができてからざっと100億年だと推定される。100億年、100億年の地球に人間が住み出したのはいつからか。人間に最も近いと言われる北京の郊外から発掘された北京人という直立エンジンの骨が発見されておりまするが、これが50万年から100万年の間に生息したもの。するとこの地球は100億年になる地球が、人間を生んだのは100万年からこっちだとすると、地球は人間を生むまでに99億9900万年の長い苦労をして、父たる進化をたどってこの地上に初めて人間が生まれた。初めからひょこっと人間が生まれたんじゃない。この我々の体ができるまでに地球の上の微生物は99億9900万年父として進化して今日の我々が生まれてきた。我々には親の経験も、おじいさんやおばあさんの経験も、人間の先祖の経験も、もっと古い動物の経験も、あらゆる経験がこの体の中に宿っておるとすると、私の体は決して私個人の体じゃない。全人類の経験が私の中にあるといたしますると、お互いは自分の命というものを大切にしなければな。命は一つしかない。昨年せっかく京都大学へ入学したのに1年間に8人自殺しており、せっかく大学へ入って自殺をする、自分の命を自分で断ち切る、なぜでしょう。人生がわからんか、人生の目的がわからんか。命はあっても人生の目的がはっきりわからないから、自分で自分の命を絶たなければ。人命はいただいたものだから素直にいただかなければ、感謝していただかなければなりませんが、人生は自分が作っていくものだ。人生は自分が切り開いていくもの。幸せな人生にするのも、不幸せな人生にするのも、立派な人生にするのも、見苦しい人生にするのも、社会からその功績を称えられて表彰されるような人物になるのも、刑務所の暗いところへつながれる人間になるのも、その分かれ道は誰が決めるかといったら自分が決める。皆さん方の今の考えが 皆さん方の人生を決定していくのです。そこに正しい教えというものが必要だと思うの。受けたまわりますると、こちらの学校は日照館という時代から正しい孔子先生の教えと仏教の信仰と、アジアの最高の信念を持って教育されている。私は皆さんはお幸せだと思う。教えに合うことはありがたし、正しい教えを聞かせてもらうということはめったにできんこと。その教えを体得した方に会えることもめったにできんこと。今応接室へご案内していただいて拝見すると、立派なお写真がたくさん並んでまする。この日照館を建設された先生方はみんな正しい道を体得されて、どうしても青少年を立派に教育せねばならんという信念でこの学校を建てになったんです。昨年私名古屋へ参りました。ある大きな会社の社長さんと、社長さんがおっしゃるのに、新入社員をみんな集めて、君たちはどういう目的でこの会社へ入ってくれたか、こう言って尋ねたら、新入社員の全員が残らず返事をした。皆さんの中には来年卒業して実社会に出られる人もありましょう。どういう目的でこの会社へ入ったかといって聞かれたら、なんと皆さん答えます。新入社員の全員が一人残らず自分のためですってこと、自分のためですって。社長さんあっけに取られて、自分たちの若い頃でも自分のことを考えるものはないが、会社へ入れてもらって社長の前で自分のためにこの会社へ入りましたなんてバカなこと言うやつはいなかった。しかしそこはこちらが折れて、君たちの言うことは正直だ、飾り気のない言葉だ、うぶな発言だと思うが、人生観として大事なものが抜け取ると私は思う。人生が自分のことだけ考えていけると君たちは思っとるか。この会社には課長もおれば部長もおれば大勢社員がおるが、君たちは自分のことだけ考えてこれから行くつもりか。ご家庭には親も兄弟もいらっしゃるだろうが、君たちは自分さえよけりゃいいのか。この会社ではある特殊な製品を作っている。その製品を作るのがこの会社の目的だが、その製品にも君たちは無関心で月給さえぐらいはいいんだね。その製品を社会へ出せばお得意さんってものがある。うちの会社には外国にもたくさんお得意さんがあるが、お得意さんのことを考えんでもいいだろうかね。自分のために入りました。人生はそんな狭いものじゃない。何が足らんか、何が欠けとるか、しっくりと話し合おうじゃないかと言って話し合ったことですが、実は驚きました。 その後私はある社長さんばっかりの会に頼まれて、この頃名古屋でこういう話を聞いたんですが、今日は社長さんばっかりだが、社長さん方は何のために事業していらっしゃいます、何のために経営していらっしゃいますかと尋ねたら、どう答えていただけますか。そりゃあ俺たちは自分のためじゃ、新入社員たちが資本を出したんだから俺自分のためじゃ。もし社長さんがそうおっしゃるんだったら、私は社長さんも新入社員もあんまり違わんと思うがどうでございます。君たちの言うことはうぶだが、大事なものが欠けておるとこの社長さんおっしゃったが、現代の日本そのものに大事なものが一つ欠けておりませんか。それは何でしょうかと私申し上げたことで、昨年私中国をしばらく視察してきましたが、今日の中国の青年に君たちは何のためにこの会社へ入ったかと言って尋ねたら、全員が一人残らず、おそらく胸を張って、祖国と人民のために入りました、みなそうぶてん、お国のために、立派な国家を建設するために、社会のみんなの幸福のために働きます。今日の中国は昔の日本の姿そのままで、日本のいいところは皆持って、まあ戦後に生まれなすった皆さん方は日本の昔を知らないけれど、今日の中国が昔の日本、七億総決起、七億の国民が団結せよってことは、昔の日本で言われた国民総動員、どこへ行っても停車場でも飛行場でも毛沢東の胸像が、大きな胸像がでんと座って、壁という壁には毛沢東の言葉が書き散らして、農村の土塀にまで書いて、今日の毛沢東っていうのは昔の日本の天皇、全くもう英雄崇拝じゃない、神格化して、毛沢東は神様、キリスト以上、社会以上、中国には盗人がおらんっていう、昔の中国はそうじゃなくて、そこらへ物を置いといたらすぐ持ってっちゅう、昨年行ってみると人の物を取る者一人もおらん、小敷が一人もおらん、ホテルに鍵をかけんでもいい、随分変わったもんです。ホテルで鍵をかけんでもいいって言うから、鍵をかけずにさっさと外へ出ますと、帰ってみるとまた鍵がかかっとるから、ボーイに、中国には盗人おらんのでしょう、鍵かけんでもいいのでしょうって言いますると、ボーイの言うことに、中国人は盗人しませんが、お客さんの中にママ盗人がおりますから気をつけてあげる。釈迦が出てきても盗人はなくならなかった、キリストが出てきても小敷はなくならなかったが、もう主席が出られてから盗人もなくなり、小敷もなく、釈迦以上、キリスト以上、人類始まって以来の救世主、これが中国の姿ですが、その毛沢東のたくさんの言葉の中に先行孔子という言葉が、公を先にして私を後にする、これは日本が昔滅私奉公といった言葉の焼き直しで、お国のことが先で、みんなのことが先で、自分のこと後で、中国を褒めても、私は中国の共産主義の宣伝をするわけじゃありません。 自分のために会社へ入りましたという青年と、祖国と人民のために入りましたという青年と、どっちが立派だかと、どっちが真実だかと、どっちが生きがいを感じるかと、どちらのお国が立派になるかということを私は申し上げたい。朝日新聞の月曜版に毎週教育という欄が出てまいる。だいぶ古いことですが、この頃のお母さんは子供さんたちにどんな希望を持っているかという調査が発表される。昔は偉い人になる、どこのお母さんも子供に偉い人になる、偉い人という意味もいろいろござりましょう。立派な人格者になれという意味もあるし、立身出世をせよという意味もありますが、とにかく偉い人になる。魚屋のおっかさんでも、八百屋のおっかさんでも、車引きのおっかさんでも、子供には偉い人になる。今そんなこと言うおっかさんは一人もない。偉い人なんて漠然としたことを子供に要求される。この頃のお母さんが子供さんに要求されるのは、自分の人生は自分で切り開いていく人になれっていう希望が一番多いとか言う。自分の人生は自分で切り開く人になる。その次に多いのが、人に迷惑をかけない人になれ。人に迷惑をかけない人、わずかなパーセンテージで人と仲良く調和の取れた人になれという希望がわずかにある。人のために、世の中のために働けなんてことを希望するお母さんは一人もない。こういう発表があります。私は新聞のアンケートなんていうものを全面的に信頼はしませんが、おそらく当たらずといえども遠からずだと思う。自分の人生は自分で切り開いていく人になり、一応立派なことのようです。本学の初代校長の宮沢先生は慶応義塾からいらっしゃったそうだが、慶応義塾の創設者である福沢先生は、教育の基本に独立自尊ということをおっしゃる。独立自尊、福沢先生がおっしゃった独立自尊ということと、今のお母さん方が希望される自分の人生は自分で切り開いていけという希望と非常によく似ておるが、大変違います。福沢先生が独立自尊とおっしゃったのは、自分の人生は自分で切り開いてお国のため社会のために働けとおっしゃる。今のお母さん方の希望は、自分の人生は自分で切り開いてあなたの幸福はあなたがつかみなさいって言うと、利己主義、自分の幸福自分でつかめ、学校卒業したらお父さん当てにしちゃいけません、自分でやれ、その代わりお母さんもあんたを当てにしないから、寂しい個人主義、学校卒業して社会へ出ても困った時はお父さんに相談してあげるから悪いことしちゃいけませんよ、お母さんはあんたを当てにしてますよと、なぜおっしゃらんかと私は。人に迷惑をかけない人になり、これが今日の道徳だなぞとよく言われますが、人に迷惑をかけないぐらいなことは当たり前のことで道徳の中へ入りません。あまりにも人に迷惑をかける人間が多いから、かけない人が道徳家のように誤解されるの。この春、これも新聞で読んだので、私は現場におったわけではないから格言を持っては申しませんが、京都のあの賑やかな四条通りで交通事故にあって はねられた被害者をアメリカから来た旅行者が駆け寄って解放して、出血がひどかったのでバンクドを外してどっかしっかり縛ってやって、車のナンバーを覚えてすぐ警察へ届ける、こういう事件が新聞に書いて、生まれて初めて通るアメリカの人、一生に二度と通らんアメリカの人が駆け寄って被害者を解放するのに、あの賑やかな通りで日本人は一体何しとったんだ。そばへ寄ったら迷惑かもしれんから横向いてとったんだ。向こう様に迷惑にならんか知らんが、そばへ行ったら自分に迷惑のかかることははっきりしとるから寄らなかった。人に迷惑もかけないが、人から迷惑もかけられたくないっていうのが私は今の日本人だ。一番良いのは人と仲良く調和が取れた人になりというのが一番良い希望だと思うが、それはほんのわずかしかない。人のために世の中のために働けっていうのが一番精神の高い宗教的な行動が、そういう立派な行動だと思うが、そんなことを教えるお母さんは一人もない。これでいいものでしょう。福沢先生が何かの中に書いておられました。人生について、福沢先生の実に豊かな経験からいいお言葉を書いていらっしゃる。世の中で一番幸せな楽しいことは一生を貫く仕事を持つことだ。世の中で一番尊い幸せなことは、世の中で一番立派で幸せなことは、一生を貫く仕事を持つこと。いいお言葉です。学校出て社会へ出て、皆さんがこの仕事を一生やりたいっていう仕事の持てる人は幸せなのか、立派なこと。仕事の内容に上下はありません。自動車の運転手でもいい、お役所ならなおいい、機械の工場へ通うのもよろしい、看護婦さんも結構、電話の交換手でもよろしい。この仕事を私は一生貫いて立派な交換手になりましょう、立派な運転手になってみせましょう、立派なお百姓になろう。自分の一生を貫く仕事の持てる人は一番立派で楽しいことで、いいお言葉だと思います。どうかすると一生転々と仕事を変えて、何をしに生まれてきたわからんような方がどうかすると多いので、世の中で一番惨めなことは人の生活を羨むことで、福沢先生そうおっしゃる。この世の中で一番惨めなことは人の生活を羨むこと。とかく人の生活は美しく見えます、人の幸せは羨ましい、その立派な生活を心で羨む人は一番惨め。自分の仕事に本当に精神が打ち込めたら人の生活なんぞ羨む必要ありません。貧乏でもよろしい、不幸が不幸せが続いても好きな仕事をやっていくんだよ。我が道を行く、一生我が道を行く人は人の生活なんぞ羨みません。世の中で一番悲しいことは嘘を言うことだと福沢先生。 世の中で一番悲しいことは嘘を言うこと。世の中で一番尊いことは人のために奉仕をして恩に着せないことだ。世の中で一番尊いことは人のために奉仕をして恩に着せないことだ。尊いお言葉だと思うの。人生は人のために働くことにおいて私は初めて意義があると思う。朝日新聞によく新聞の話ばかりいたしますが、私は忙しくてこの頃新聞しか読む時間がないのでありますが、ひととぎらんというご婦人の投書欄に、あの投書欄にあるお母さんが、若いお母さんが投書していらっしゃる。私はぼんやり学校を卒業して勧められるままに平凡な結婚をした、つまらん女です、当たり前の女です。人生なんてことを考えたことは一遍もありません。自分の価値なんてものも考えたことは一遍もございません。ところが赤ちゃんができました。赤ちゃんに乳を飲ましたときに、私は初めて自分の価値と自分の人生を理解しました。私は平凡なつまらん女ですが、この赤ちゃんにとってはなくてならん人間だってことが分かりました。この赤ちゃんは私がいなければ育たない、育つかもしれんが幸せにはならん。私という人間はつまらん女だと思ったが、この赤ちゃんにとってはなくてならん人間だということも。私は体を健康にしてこの赤ちゃんのために長生きをしてやりたいと思い、子供に乳を飲ませて初めて人生の意味が分かりました。体験から出た私は真実の言葉だと、この社会で誰かが私の存在を喜んでくれる人があって初めて人生は生きがいがある。お母さんでもよろしい、お前が生きとってくれるか、お前を頼りにしてよ。お互いの夫婦の間でもお互いが頼りあってこそ生きがいがある。会社でもよろしい、君がおってくれるからうちの会社は持てるんだとみんなから言ってくれる、言われる人は会社の中で生きがいのある人。この町の中であなたがおってくれるからと町の人から喜ばれる人は生きがいのある人。そういう自分の必要を感じる人が多ければ多いほど私どもの人生は生きがいがある。自分のために自分の幸福のために生きていく人生などは私は無意味だと。なぜかならば自分のための人生とは自分の欲望と本能を物で補うだけで、欲望と本能をマイナスとするならば物のプラスで補っていくのが自分のための人生。プラスマイナスゼロ、欲望というマイナスを物でプラスするだけで、しかもマイナスの方が大きいから皆欲求不満で幸福を感じないので、幸福というものは分数のようなもんだと言った人が、分母が欲望で分子が与えられたもので、欲望よりも与えられたものの方が大きい人は幸福を感じる。しかし多くの場合分母の方が大きくて分子が小さいから 欲求不満を感じる人が多いので、本当の幸福は分母をゼロにすること。分母をゼロにしたら分子がたった1であってもその人は幸福で、私は宗教ってものはそういうもの、菩提心というもの、菩提心とは地味徳度先度たなりと道元禅師は教え、自分のことは後で、みんなのことを先にせよ、自分の幸福は後で、あなたの幸福が先だというのが菩提心。キリストの言う十字架を二の手我に従え、自分のことを忘れて人のために奉仕をして、しかもその報酬を求めない人が人生の一番尊い人だろうと思う。そこに生きがいがある。そういう人ばかりが増えた時に我々の社会は平和になり、本当に人類は幸福になれる。先だってナショナル電機の松下幸之助さんが新しい本ができたからと言って送ってくる新書版の小さな本、松下幸之助という人は小学校しか出とらん、しかし人生の荒波を越えてあの大ナショナルを建設したほどの人でありまするから、書かれてあることが全て体験から出た尊いお言葉です。 2,3 キロって話お話ししますけど、初めて自分が独立して仕事を始めた自分に日の暮れるまで働いたもんだと、日の暮れるまで働いて家へ帰って行水使ってたらいに湯を汲んで体洗って、松下幸之助が千といも意見時代があった、たらいにお湯を汲んで行水を使いながら、今日はよく働けたな、おかげで仕事がはかどったな、自分で自分の体に湯をかけていたわって、誰も褒めちゃくれ、自分で自分をいたわって、よう今日は働いた、よかったと自分で自分をいたわったことだったが、その自分の働く喜びというものが今も忘れれない。働くことの喜び、この頃はどうかすると働くことをみんな嫌いまするが、なるべく働かずに機械にやらせて人間は遊んどろう。電気洗濯機だ、電気掃除機だ、便利なものがたくさんできます。大阪には駅に電気両替機があるそうで、100円札を入れると下へ10円玉が出てくる。100円札をまっすぐに上向きにして出せば銭が出てくるが、間違えて裏向きに入れたら札が落ちてきて銭落ちなかった。機械のやつどこで裏表見よったろうなって感心しとる人人間は自分の手で物を作って働くところに喜びを感じるのですが、今日の世の中は人間の働く喜びを機械に取られてしまう。呉の千福という酒屋さんに私行った時に、あそこの工場を見せてもらう。一升瓶を機械が洗うんで、人間は洗わんでもいい。機械がきれいに一升瓶洗って、その一升瓶がベルトの上を行列でこうやってくる。次へ来ると機械が酒詰める、次へ来ると機械が王冠編める、次へ来ると機械がレッテルをペタペタ、何もかも機械がというて機械に任しておくわけにはいかん。機械にはミスがあります。千本に一本か二千本に一本、王冠の塞がり損ないが、レッテルの張り損ないが、そのミスを拾うのが人間の仕事なの。馬鹿げた話、毎日会社へとかってミスを探さない 人間が使うためにこしらえた機械に、今度は機械の方に人間が使われて、こうやってさ、面白くない世の中だと思うんです。ある評論家がこういう時代、人生は歯車の一つだという言葉がよく使われるが、大きな組織の中の一点になってしまってちっとも人生が面白くない、部分品ばかり作って全体としての何を作っとるかっていう喜びがね、歯車の一つ、隣の車が動くから仕方なし一緒に動いとるだけで、今日の世の中はそういう世の中、今日のような世の中でも本当に面白い楽しいやりがいのある仕事が2つある、ある評論家が、それは学校の先生とお百姓だ。お百姓は土を耕して自分で種まいて、それが芽を出して育ってくるのを自分で眺めて、それを世話をして、やがて実ってそれを自分の手で刈り取れる、本当に物を作る喜びの分かるのはお百姓だ。それと先生だ。小さい子供を教育してだんだん体も成長し知能も伸びて人間を育てて、そうして卒業してからもどこでやっても先生先生と言ってくれる。今の世の中で働きがいがあるのは先生とお百姓だ、ね、それほど働く喜びを人間は機械に取られてしまったので、松下幸之助さんこう言っております。世の中の人は何でも自分一人で仕事をしておるように思うが大変な間違いだ。自分一人で人生が生きていけるもんじゃない。町の真ん中でブラシを持って靴磨きを持って座っとればあれで商売になるが、自分で商売したなんて思ったら大変な間違いだ。山の中へ入ってブラシと靴磨き持って行ってみろ、仕事ができるか。朝急いで靴を磨かなかった人、これから宴会に行くのにこれからこの靴では行けないというようなお客さんがあるから、町の中にブラシ持ってれば商売になる。自分がするのじゃない、皆さんにさせてもらうのだっていう気持ちがなくちゃ、世の中の皆さんのおかげで自分の商売は成り立つんだってことを忘れちゃいかん。松下さんが独立して事業を始めて15年ほど経った時に、ある宗教の本部へ連れて行かれたと書いて、ある宗教と書いてあるが、前後の関係で私が想像すると天理教の本部だろうと思う。ある宗教の本部へ行ってみたら、ずらっと立派な建物が新しくできて、素晴らしい建物がずらっと新築され、ショックだった。えらいもの建ておったな、なんであんなものができたんやろ、金もなしにただであんなもの、宗教というやつはえらいことやるな、俺が一代働いてもあんなものはできない。しかもそこで働く人がただ働いて奉仕をして喜んだ。なんでただ働く、俺のところは月給やってもみんな不満な顔してる、あそこはただ働く、なんであんなことができるだ、宗教にはかなわんな。一日考え、何でも問題にぶつかると一日考えるっていうのが松下さんの特徴。電車に乗っても考える、なんで宗教はあんなものを立てようって一日考えて結論が出る。あれはどういうことか知らんけれども、とにかく世の中の人を喜ばした。何がありがたいかわしには分からんが、みんなをありがたがらせて喜ばせたから、みんなが金持っててあれできた。人生はみんなを満足させるってことが一番大事なこと、みんなを喜ばすってことが一番大事なこと。俺は今までそれに気がつかない。俺がどうしたら銭が儲かるか、 俺がどうしたら会社を大きくすることしか考えなかったが間違いだった。人生はいかにして社会の皆さんを喜ばすかってことが大事なんだ。みんなを喜ばせば自分の金なんぞほっといても儲かる。それに違いね。人生の目的はいかにして社会に奉仕するかってことが目的。俺はもう銭もくやめた。そこに使命感を。宗教は精神的に喜ばすかもしれんが、世の中精神だけじゃいかん。宗教と産業は車の両輪のごとく必要なもの。宗教が精神で喜ばすなら、俺は物で喜ばす。社会のみんなの欲しがるものを作れん。なるべく便利な新しいものをなるべく安く出せばみんな喜ぶ。みんなが喜べば銭が儲かる決まってる。あくる朝会社へ行って、まだ社員とは言わん、店員を集め、5、60の店員を集めて、俺は昨夜こういうことを考える。今までは銭儲けばっかり考える。どうしてこの会社を大きくしようかと努力してきたが、もうやめた。それじゃ銭は儲からん。これからはこの社会の人が一番欲しがっとるものを作る。それをなるべく安く作る。これが俺の使命。そう考えたが、みんな賛成かどうか。みんな賛成してる。それまでは怠けておるやつを叱って、叱った後で俺が銭儲けするのにあいつ叱って悪かったかなと気がとがめたが、それからは気がとがめんよ。働け、怠けるな、世の中のためだ、社会に奉仕するんだ。この自分の社会に対する使命感が今日のナショナル電気を築いたもとだ。そう松下さんは言っとられますが、社会に奉仕をすれば俺が銭が儲かるのは当然だと考え、そこまで言うてしまっては蓋も身もないという言葉でありまするが、世の中で一番尊いことは人のために奉仕をして報酬を求めないことだ。世の中に奉仕をして自分の利益を求めないこと。自分を忘れて人のために、世の中のために奉仕をすることが人生の一番尊いことだと福沢先生は示されておるのであります。どうぞ若い皆さん方は体を大事にして、命を大切にして、長生きをして、できる限り人のために奉仕をしていく、世の中のために奉仕をしていく。十字架を担うて我に従えという孔子のキリストの教えであり、自分を忘れて人を救えというお釈迦様の教えであり、身を殺して仁をなすと教えられた孔子先生の教えだと思う。そういう教えを皆さん方に無理に強いるのではないのである。そういう温かい心が人間性の本質だと分かることが私は大事なことで、悟りということで。先だって三つになる子供が犬の子拾って帰って、おっかさんがそれを見て、そんなもの拾ってくるじゃない、捨てといでと言って、子供は捨てたかなかったが公園へ行って捨てて、その犬が間違って池へ落ちた。池であぶあぶやっておると、連れの友達に犬が助けてくれと言う。犬を助けようとしてこの三つの子供は死んでしまう。一体大人が正しいか子供が正しいか。お母さんがもう少しこの子供の純粋な気持ちを汲んでやったら殺さずに済んだであろうと新聞でも批評しとるのであります。 犬の子の捨てられたるのを見てどうしても拾わずにある。お母さんから別れて離されて捨てられて、お乳もなければ食べるものもない、寝るところもない、クンクン言うと、これが見捨てられるか。拾って帰る。お母さんがよく拾ってきたね、かわいい犬だね、みんなでかわいがって育てようね、その代わりあんたのお魚食べたら少し頭や尻尾この犬にやるかね、お菓子もらったら半分やるかと言うて育てたら、私はこの子がどんなに立派な素直な子になるかと思う。幼子のような心にならなければ天国に入れ、子供ほど純粋な心を持っておる、その純粋な心を曲げずに育てていくことが私は教育というものでなければならない。犬がアブアブやっとるからそれを助けようとしてこの子は死んだのでありますが、先だってタイの飛行機が香港へ墜落した時に、大阪大学の伏見博士はその死ぬか生きるかの時に先輩を、あんた方早出なさい、先輩を出して自分は飛行機の中から浮かんでこなかった。尊い尊い犠牲だと言って、大学でみんなが伏見先生のために追悼をしたのであります。この伏見博士の尊い精神がこの3つの子供の中にちゃんと備わっておるの。人のためにということはためにじゃない、そうすることが人間性の純粋な姿だ。人間は誰でも人のためにしたいんだ、することが楽しいんだ、こう分かることが私は本当の教育でなければならんと思う。どうか皆さん方は体を大事にして、一つしかない命を大切にして、一遍しかない人生を本当に生きがいのある、私は幸せだった、私の一生は幸福でしたとにっこり笑って死ねるような一生にしていただくことを私はお願いしたい。人命と人生を尊重する精神をお互い養いたいと思います。長時間ご清聴ありがとう。